一个罗巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしね。
イランカラプテ、おはようございます。2015年7月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第171回目の放送です。カヤノシゲの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM いいにわでは、録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この二部谷も昨日から気温が上がり、夏本番を迎えています。本日もかなりの気温だと思います。リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月2日付北海道新聞より、アイヌ文化保存継承に活用を、撮影機材アイヌ語教室に寄贈。ビラトリ町二部谷地区で開かれているアイヌ語教室は、アメリカニューヨーク在住の女性の映像作家溝口直美さんからビデオカメラなど撮影機材の寄贈を受けた。アイヌ文化の保存と継承に役立ててほしいとのメッセージとして受け取った川名の院長らは、アイヌ語教室やこの地区の文化継承活動を記録に残すきっかけになると喜んでいる。6月中旬、溝口さんから届いたのは、ビデオカメラとコンパクトデジタルカメラ各1台、マイク、テープなど。溝口さんは、記録しないのはもったいないと思った、と寄贈の動機を語る。溝口さんは、日本国内でテレビドキュメンタリーの映像ディレクターを務め、アメリカ市民メディア団体でのインターンを経て、2008年に NPO シネミンガを設立。南米コロンビアの先住民族が自分たちで自分たちの映像を撮影する手法でドキュメンタリーなどを制作した。現在はフリーで活動中、二部谷にも5、6年ほど前からアイヌ民族について学ぶため、たびたび来訪。川名の三宅に寝泊まりしながら約1ヶ月滞在したこともある。今年5月末にコロンビアの先住民族アワの指導者が二部谷を訪れた際も同行した。アイヌ語教室の事務局長茅野史郎さんは、教室や古老に昔話をしてもらうゆからと語り部の様子を録画することは、そのまま記録となる資料を残すことになると感謝。川名野さんは、寄贈は縁があってのこと、文化の保存継承のために有効に使いたいと話している。本日二つ目の記事は、6月20日付、北海道新聞より、二部谷のアップ市全国へ。道内で初めて経済産業省の伝統的工芸品に指定された、アイヌ民族の伝統医療、二部谷アップ市、樹皮の反物の職人で、ビラトリ町二部谷地区で、富士屋民芸店を営む藤谷留美子さんが、6月20日から26日まで、東京銀座で開かれる、北から南、日本の自然府展に参加する。昨年に続き2回目の出展で、二部谷の技術や名前を全国に紹介したいと話している。同展は山形や新潟、京都など、草木で布を作っている全国の産地で作る古代織産地連絡会の主催。藤谷さんは昨年の参加が大変勉強になったと話す。他産地の職人と交流し、例えば同じシナの素材を使っていても、産地によって糸のくくり方や使用する木の樹齢が違う。アップ市については、 旗織り機が持ち運べるほどコンパクトなことなどに関心を持たれたという。今回は厚氏の名古屋帯6本やコースターなどの小物を展示販売、厚氏の伝統衣装1着も展示する。6月23日から25日は会場に常駐し、厚氏織りの今昔と題して講演も行う。藤谷さんは二部谷という小さな地域で森の恵みをもらいながら伝えられてきた文化を少しでも発信できればと話している。本日3つ目の記事は6月24日付北海道新聞より、アイヌ民族尊重森林認証の条件に。森林認証は成り立ちから先住民族の権利の保護尊重を柱の一つにしてきた。認証組織の FSC ジャパンと PEFC アジアプロモーションズによると、認証運動はもともと東南アジアや南米の熱帯雨林で横行した乱伐、違法開発を食い止めようというのが始まり、このため森につながる先住民族の伝統的な暮らしと文化を守る林業でなければならないとの考え方を原則にしている。日本の場合、2007年に先住民族の権利に関する国連宣言が採択された後、2008年に国会決議と内閣官房長官談話でアイヌ民族を先住民族と認知するまで認証関係者の関心は低かった。 FSC などの動きはそのアイヌ民族に光を当てることになる。緑の循環認証会議 SGEC の中川紀夫事務局長は、北海道アイヌ協会には会議などで積極的に意見を聞く、先住民族の権利尊重の観点でできることはやっていきたいと話す。ビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長は、伝統的な衣類や儀式の道具などに使う樹種は少なく、成長するまでに長い年月がかかる。民族文化を絶やさないためには、そうした森を育てることが必要だ。森林認証の関係者にも協力してほしい、と語る。森林認証は、世界の大手メーカーを中心に、企業の社会的責任を果たす証明として利用が広がっている。北大大学院農学研究院の柿沢博明教授によると、イギリス、ドイツ、北欧などでは、認証がなければ市場に参入できない。オリンピックの場でも、2012年のロンドン大会が大半の施設に認証剤を使い、来年のブラジル、リオデジャネイロ大会はこれを踏襲する。2020年の東京オリンピック・パラリンピックもこの流れに乗るとみられ、国内で最大の認証林面積、約92万ヘクタールを抱える北海道への波及が期待されている。本日4つ目の記事は6月30日付北海道新聞より、アイヌ文化楽しむ、ビラトリで音楽祭。アイヌ民族の芸術グループによる音楽祭、ウレクレク、風の谷の響きが6月27日、二部谷生活館で開かれ、町内外の5団体が伝統舞踊や歌、楽器演奏を披露した。ビラトリアイヌ協会青年部が音楽を通じ交流を深める狙いで2011年に始めた。ステージでは二部谷アイヌ語教室子供の部の小中学生10人が、説明部分をアイヌ語に置き換えたラジオ体操などを元気よく発表。続いて、ビラトリアイヌ文化保存会が、エムシリムセ、剣の舞など、古式舞踊を披露した。釧路市阿寒湖畔在住の姉妹ユニット、カピュー&アパッポは、歌やムックリ、トンコリなど、伝統楽器を演奏し、関東圏を中心に活動する女性4人組、ヤイレンカは、ウコウク、臨床などを披露、いずれも美しい音色や歌声を響かせた。道内各地の若者で作る古式舞踊グループアイヌサニケは、女性が長い髪を上下に激しく振る、フッタレチュイ、黒髪の踊りなど躍動感ある舞で会場を魅了。最後は参加者も含め全員でポロリムセ、和踊りを踊り、会場が一体となった。本日最後の記事は7月4日付北海道新聞シトランより、アイヌ語録音のデジタル化に取り組む文化庁調査官鈴木正成さんをご紹介します。全道各地にカセットテープなど アナログデータで残るアイヌ語の音声資料についてテープの劣化などによって再生できなくなるのを防ごうとデジタル化に取り組んでいる。母語としてアイヌ語を身につけた人が生きていた1960から80年代に録音された貴重な資料が多い。一度失われると永遠に取り戻すことはできないので時間との勝負です。アイヌ語の現状は危機的だ。国連教育科学文化機関ユネスコは2009年世界の消滅の危機にある言語の中で5段階のうち最も重いランク、極めて深刻にアイヌ語を指定した。音声資料は全道の博物館などに1600時間分あるとされる。カムイユカラ、新葉などが昔ながらのアクセントや口調で録音され、アイヌ語習得の大切な教材になる。今回のデジタル化で確実に保存するとともに、利用しやすいアーカイブ、保存記録にする狙いがある。文化庁内に3人しかいない国語調査官の一人、漢字使用の目安を定める常用漢字表をまとめるなど、言葉のありようをウォッチしている。大学や大学院で言語学を専攻し、東京都内の高校で11年間教壇に立った後、2002年に公募で国語調査官になった。国内では他に沖縄県の八重山方言なども危機に瀕している。言語は人々のアイデンティティの根幹に関わる。消滅していいはずがありません。言葉への思いを穏やかに語る51歳、東京在住。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、ヒトランで紹介された鈴木調査官、まあ、この方はですね、私実際お会いしたこともある方ですけれども、ちょうど昨年と一昨年合わせて2年間で、ビラトリ町立博物館にあった、アイヌ語の録音をデジタル化しつつ、なおかつその文字化するっていうのを我々7、8人の人たちでやったんですけども、まあその時にもこのデジタル化っていうのは重要だということを言われてましたが、まあせっかくある録音ですからね、本当にデジタル化をすることによって劣化を防ぎ、後世に、いい資料を残してほしいなというようなことをちょっと感じました。
はい、ありがとうございます。さて続きまして、告知を2つお届けします。1つ目は、例年行われております。博物館巡りバス遠足についてです。今年のバス遠足は7月26日日曜日の開催となっております。午前8時に町立二風谷アイヌ文化博物館を出発し、札幌市の北海道博物館、三笠市の三笠市博物館、美唄市のアルテピアッツァ美唄などを見学する予定になっております。申し込み締め切りは7月20日月曜日まで。申し込み先は、ビラトリ町立二風谷アイヌ文化博物館までとなっております。7月26日日曜日、博物館巡りバス遠足に参加ご希望の方はぜひお申し込みください。二つ目は、こちらも毎年行われています、チプサンケについてです。今年度のチプサンケは、8月23日日曜日が本祭となっており、午後1時から3時半まで猿川において、チプサンケが行われます。また前日から前夜祭ということで、アイヌ式結婚式のウトムヌカラや盆踊り、ユカラと語り部なども行われます。こちらは申し込みなどありませんので、ご都合のつく方はぜひいらしてください。以上が本日の地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石優子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはトマ、これアイヌ語ですけども、ゴザですね。ゴザ編みについてということで、やりたいと思います。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。それでは、順番に自己紹介をお願いいたします。
本庁から来ています、貝沢博子です。
紫雲骨から参加の仙石優子です。
様に町から参りました、大野です。
はい、大野さんお久しぶりですね。
はい、
はい、まずですね、トマと言ってもこれアイヌ語ですし、どういうものかっていうのはなかなかリスナーの方わからないと思うんですけども、どういう材料でどういうものなのかっていうのはちょっと大野さんに簡単に解説していただいて、実は今地元で今トマ編みをやろうという動きがありまして、ひろこさんも仙石さんも実際にトマ編みの作業に取り掛かってるっていうことなので、実際の話はお二方にしていただいて、概略をちょっと説明お願いします。
はい。トマというのはですね、一般的な日本語でゴザということになります。ガマでありますとか、あとスゲなども使ったりしますか。それ乾燥させた植物の茎や葉を使って編んで作る。まあ、要するにマットですね。まあ、日本語でゴザと言いますね。で、それアイヌ語で、まあ、この地方ではトマということが多いみたいです。でもこれはどうも日本語から入ったみたいですね。
ああ、そうです
か。日本語でもトマって言いますから。
トマはアイヌ語じゃない。
だから他の地方でしたら、チタラベって言ったりとか。チタラベってこの辺じゃあまり言わないですか。
模様付きのやつは何ちゅうんだっけ、あれは。チタラペ。
まあ、オニカポンペ、オニカポンペとか。
まあ、チタラペは使うかな、なんか聞いたことある、ね。
チタラペ、チタラペ。この辺ではどうも、普段はトマトマ、
ね。やっぱりトマだよね。うん、
まあ、要するにチタラペって言ったり、あと、キナって言ったり。
あ、そうだね。キナっていうの聞いたことあるね。
キナ編み
みたいな、日本語の中でもキナ編みするとか、ね、結構言ったりしますよね、道東とか。旭川とかでもいいかな。
ああ、やっぱりこっちはトマだね。キナは材料だけだよ。
キナっていうのはもう草っていう意味ですから、通常はその材料になる草なんですけど、うん、それを作って編んだゴザのこともキナっていうんです
、うん、ああ、やっぱり多少違うね、したら、ね、やっぱりね、地域によってね、表現がね。
そうですね。うん、
はい。リスナーの方は、分かったでしょうかね。大体大きいものであると、幅が、1メートル何十センチぐらい
ですか
?1 メーター10。
ね、大きさいろいろですね、うん。大きいのからちっちゃいのから。
そうそう、
まあ初心者作るのはね、ちっちゃいマットみたいな感じになったりするんでしょうけど。うん、
あ、そうか、うん。まあ地元でしたらね、ちょっとした体験学習みたいなやつですと、うん、ランチョンマットっていうのは、
はい、
ご飯食べるときのマットぐらいね。だからあれだと30センチ角ぐらいの大きさからね。まあそれはあくまでも体験だけど、実際使ってるやつは、幅1メーター10センチで、それは網機の大きさにもよるんだけど、それで長いやつだと4、5メーターもあるもんね、あれね。
そうですね。もう本当にもう3メートルとかね、そういうのもありますよね。あと、話忘れましたけど、それは実際に引いてですね、その上に座ったりするように使う場合もあるんですが、儀式などでもよく使うんです。儀式で使う道具ですね、サイズですね。
はい、
それは床に直接置くんじゃなくて、その、ご座を敷いて、その上にそのサイズを置いたりとか。で、そのご座というのは通常ですね、文様が入ってるんですけど、ね、
うん、はいはい、
編むときに木の皮ですね、色を染めた、うん、木の皮でありますとか、布などを入れて、編み込んで、こう綺麗なこう文様を入れて、
うんうんうん、
でそれを床に引いて、その上に道具を置いたり、あと壁に貼ったりして飾ることもよくありますよね。
うん、
花ご座って言いますね、そういう文様が入ったのは。
はい、
アイヌ語だと何て言うんですか、
オニカプンペとか。
オニカプン、花ゴザが。
そう。
オニカプン。
入り方によってまたいろんな言い方ありますね。
まあ、じゃあ実際ですね、今、二部隊地区で、ゴザ編みをやるということで、その辺の、どういういきさつでそういうことをすることになったかって、実際どのぐらい進んでるのかっていうのを、ひろこさんと仙石さんにちょっと、はい、話を聞きたいと思います。どうぞ。
いきさつ。
うん、そうそう。
そうですね。シシリムカアイヌ文化研究会っていう研究会を、ある方が立ち上げて、で、資料館の方にあった地勢が2軒ぐらい、まあ、崩れてしまったり、火事で亡くなったりしたので、うん、そこに新しい地勢を建てましょうというふうにして、 昨年でしたか、昨年の夏でしたか。
そうです、昨年、ね、
みんなでお勉強しながら知性を立てて、で今度はその中に、まあ、宿トマを作りましょうということで、うん、また同じ文化研究会でトマ編みをやろうということになったんですよね、
うん、はい、で私たちが参加してトマ編みを、うん、ゴザを作り始めているところなんですよね。
それ何人ぐらいでやってるんですか。
8人かな、9人ぐらい
で、進み具合はいかがですか。
始まったばかりです。
一番最初が、おひょうの皮を細くして、それをこう、よって、
はい、
何ですか、
ね、糸作りですね。
糸作り。あと、ガマとかを、止めていく糸を作るところから。
縦糸みたいな感じ
ですね。縦糸スタートして、それがまたね、12メートルの長さのものを、23本用意しなければならないということで、私はすでにそこで挫折をもう早く挫折をして
しまって、時間がすごい。
ベテランの皆さんが作ってくださった糸を、
分けてます。
拝借じゃない、もう分けてもいただいて、はい、やってるんです。昨日はそれを、編み機にかけて、で、石を取り付ける作業をしました、ね。
セットしました、
はい。
なるほど。そうすると、もうまだ編み始めてはいないわけでした。セットしただけ。
一部の人は、まあ、もう何段階で。
何段階、
はい。昨日編み方を習ったので、うん、あと今日以降は自分たちで編みなさいっていう。
は
い、
なるほど。じゃあ重りはどうしてるんですか。
石を拾ってきました。
あ、自分で。
はい、
あれちょうど細長い、長さ5センチぐらいかな。
難しいですね。大きさとかもちょうど。
ちょうどこう、なんちゅうの、バナナをちっちゃくしたような形のね、石なんだよね。
響きがまたね、かわいい。うん、ピッて言うんですね。
あ、その石のことですね。
ピッです。
ピッ。
ピッ。
それを、さっき言った糸を巻きつけるのに使って、巻きつけておいて、ね、
はい、
編みながらだんだん。ほどいていく形なんですよね。
そうですよね。
材料はどうしてるんですか。自分たちで買うんですか、それとも購入ですか。
それも財団から購入する形になって、購入ですかね。
購入じゃ、
あと助成を受けているので、なので材料はいただいている形になるんですね。
まあ、なるほ
ど。なのでお表剥ぎもしてないし、キナも買ってもいないという、
うん、
だから本当にやるんだったら本当にすごい大変な作業なんだなという。
釜を刈るってまた今日それでね、噛んで干し、洗って干して
とかね、洗うのも
結構大変なんですよね。
はい、それで
これからか
完成はいつぐらいですか。
10月
11月って言われて
ます。11月までに作るということですね、はい、
どれくらい。
はい、じゃあお二方頑張ってやってくださいね。
はい、
はい、今日はですね、ワイワイガヤガヤはテーマはトマ、ゴザ編みについてお送りしました。ありがとうございました。
ハローエブリバディ、リスナーの皆さん、今日は二豚二小学校だよりなんですが、スタジオから2ヶ月ぶりにお届けします。パーソナリティは千葉ちゃんこと二豚二小学校千葉が担当します。よろしくお願いいたします。先ほどですね、四郎さんの方からも、二豚二の方も今日 昨日と今日ですね、夏らしい、気候になってきたというような話が伺いますが、本当にこのスタジオもですね、ちょっと暑いような感じの中で、今日はですね、二豚に小学校代理の方を提供していきたいと思いますが、昨日はですね、実を言うと、ビラトリ町のですね、小学校陸上競技大会があってですね、二豚に小学校の子どもたちも19名、参加してですね、元気に頑張ってきました。二豚に小学校の、在学生は、在学児童はですね、26名おりますので、26名中の19名が、参加しているということでね、大変、こう、陸上競技にですね、興味を持って、参加してくれているので、大変いいなぁというふうに思っています。そういうことでですね、先月はですね、二豚に小学校だより、リスナーの皆さんはご承知のようにですね、二豚にの、運動会とちょうどバッティングしたということで、会場であるグランドからですね、競技の様子を、紹介して、私もちょっとハイテンションの中で、その運動会の模様をですね、紹介して、ちょっと終わった後にですね、あまりにもテンションアップしすぎて、反省をしていたんですけれども、そういうようなことで、ちょうどですね、その様子をですね、紹介したときは、全校応援合戦の、最中ということもあってですね、子どもたちの声を十分に届けることが、できなかった、ということだったんですよね。それで、赤組と白組のキャプテンにですね、インタビューしたものを紹介しようと思ってたんですよ。ところが、ハプニングがありまして、録音に大失敗してですね、そのことが、今日、突然知ったということで、リスナーの皆さんにですね、紹介できなくなってですね、本当に申し訳なく思ってます。ただ、今顔の表情はそんなに反省しているような顔の表情には見えないんですけれども、そういうようなことで、今日はですね、私のアドリブでこのコーナーを、進めていくことにしたいというふうに思っております。運動会の話題になるんですけれども、全力を出してですね、仲間にエール、というようなスローガンのもとですね、子どもたちは最後まで気を抜くことなくですね、頑張っていました。結果はですね、赤組が151点、白組が170点ということで、僅差でですね、白組がですね、V4 を、阻止したというようなことで、今までですね、私が来た3年間はずっと白組が、勝っていたんですけれども、今年、失礼しました、赤組が勝っていたんですけれども、今年は、やっとですね、白組が、こう優勝したということで、子どもたちは大喜び。ただその横でですね、その結果を知った赤組の子どもたちはですね、目に涙がいっぱい溢れていました。それを見てですね、私も多少、うるうるとしたんですけれども、負けたということで、涙を流すということは、それだけ子どもたちが、全力でね、頑張っていた証拠だというふうに私は思ってですね、大変いい涙だったなというふうに思っておりました。そういうことで、今日はですね、赤組と白組のキャプテンにですね、いろいろインタビューをしながら、そのインタビューの様子を紹介しようと思ってたんですが、そのインタビューで、どんなことをキャプテンたちがですね、両キャプテンたちが言っていたのかですね、このスタジオからですね、紹介したいと思います。それで、まずはですね、両チームのキャプテンに、一番の、思い出は何ですかということでね、尋ねたんですよね。そうすると、赤組のキャプテンである森ゆうきさんがですね、最後のリレーで勝って、逆転しようと、考えていたというふうに、言っていてですね、で、アンカーだったので、多少かなりちょっとリードをされてたんですよね。でもですね、そのリードにもかかわらずですね、最後まで全力で頑張って、なんとか追い抜いてですね、逆転して、優勝しようということで最後まで頑張りましたと、いうようなですね、力強い、言葉が、返ってきました。で、白組のキャプテンの、本田辰徳君についてはですね、 運動会の練習期間中、この子はですね、5年生の子供なんですよね。あと1年間あるんですが、運動会の期間中ですね、チームのメンバーと、メンバーをですね、なかなかまとめきれずにですね、困っていたこともあったんだけど、運動会が近づくにつれて、まとめることができるようになってきましたと。で、メンバーも、私の自分のですね、言うことを、聞いてくれて、きちっと団結して、優勝に向けてね、頑張ることができたので、来年は、またキャプテンをやってですね、ぜひ、自分のチームが優勝できるように、頑張りたいというようなことを言っていました。で、もう一つですね、二部谷の、運動会っていうのは、これは地域を挙げての運動会なんですけれども、それについて、どういうような、印象を持っているかということで、両チームのキャプテンに聞いたらですね、白組のキャプテンの、本田辰徳君は、転校生なんですけれども、今回で2回目の運動会なんだけれども、地域の、方がですね、こんなにたくさん応援しに来てくれているので、その声援という声援をですね、もうとにかく一生懸命送ってくれてるんで気を抜くことができないと。で、一生懸命、頑張ることができると、いうことで、大変いい運動会ですというようなことをですね、力強く言っておりましたし、赤組のキャプテンの森さんについては、来年、中学生になるので、今年が最後の運動会だったんですけれども、6年間ですね、いつも運動会が楽しみでしたと。で、今回もとても楽しい運動会を、することができましたと。で、地域の競技も大変面白くてですね、私たちも毎回楽しむことが、できましたと。来年からは、中学生なので、自分は地域の一員として、この競技をですね、運動会の競技に参加して、楽しんでいきたいというような、話を、しておりました。そういうことで、もっともっとですね、子どもたちにしっかりと、インタビューの様子をですね、聞けば、もっとリアルにですね、子どもたちの、考えていることを紹介できたんですけれども、本当に、不手際があってですね、皆さんに十分に子どもたちの声を伝えることができなくて、本当に申し訳ありません。そのような失敗がないように、したいと思います。来月の、二部谷小学校だよりは、今回ですね、二部谷小学校でアイヌ語の授業をいよいよ行うことになります。7月21日火曜日がその第1回目ということで、その様子を、しっかりと今度はお届けしてですね、子どもたちの声も、皆さんに紹介したいというふうに思いますので、楽しみにしていただきたいというふうに思います。では、そういうことで、リスナーの皆さん、夏バテに注意して、元気に夏休み子どもたちは送っていただきたいと思いますし、皆さん方も元気にお仕事頑張ってください。じゃあ、さようなら。
はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。簡単なアイヌ語の会話を勉強したいと思います。ちょっと久しぶりになりました。大野哲人くね、大野哲人です。
貝沢ひろこくね、私は貝沢ひろこです。
はい、今日はこの2名で、やらせていただきます。ちょっとまあ私もちょっと本業の方などの都合でちょっとしばらくこの茨城に来れなかったので久しぶりになりました。それでですね、久しぶりなのでまあ以前やった部分もありますが、お久しぶりに会った時にの簡単な会話を勉強したいと思います。
はい。
ではまず私が読みますので、それに続いてひろこさんも読んでください。
はい。
はい、行きます。草ぽへー。
サポヘ。
お姉さん、こんにちは。カキヒヘ。
カキヒヘ。
弟、まあこんにちはと。まあとりあえず直訳です。詳しい説明は後で、します。おほんのうぬからあんそもき。
おほんのうぬからあんそもき。
長い間会ってませんね。そんの。
そんの。
本当に。言わんけのえあん。
言わんけのえあん。
はい。元気ですかという会話です。ではですね、最初からですね、
はい、
交代で、会話の形で日本語の説明などなしでやります。はい、私から行きますね。
はい。
サポヘイ。
カキヒヘイ。
おほんのうぬからあんそもき。
そんの、言わんけのえあん。
はい。こういう簡単な会話です。お姉さんこんにちは。弟こんにちは。長い間会ってませんね。本当だね。元気なの?というような会話です。
はい。
で、まず最初のこの草ぽへーですが、草ぽってのは私のお姉さんという意味です。草ぽってのはお姉さんです。
はい。
草ぽ。へーというのはですね、こう、直訳するとなんとかですかみたいな意味で使う言葉なんですが、挨拶言葉としてですね、その前に相手に対する呼びかけ、お姉さんなのお姉さん、お姉さんかいみたいな。
かい。
まあ、これはですね、特にですね、久しぶりに会ってない人なんかが、あ、お姉さん久しぶりですね、こんにちは、みたいな感じで言います。へーだけでは使いません。
あ、
へーだけ、挨拶だと思ってる人が時々いますけど、これ違います。へーだけだと思います。なんとかへー。
あ、じゃあ名前知らない人だったら。
それなんか、だから普通はこれはお互いよく知ってる、人で、これは、はい、なんていうんですか、砕けた挨拶、
はい、
どちらかというと。
はい、
初めて会う方とか、
はい、
非常に相手がこうなんか位の高いとか、
うん、
なんかそういう人のには使わないみたいですね。こう親しい間柄。で、このお姉さんこんにちはということになってますが、これ実はアイヌ語ではですね、血のつながりがない他人であってもお姉さんという方をします。はい、お兄さんとか、
はい、
まあ日本語でもたまにね兄貴って言ったり、
はい、
ね、姉ちゃんとかね、まあ血がつながってない人でもね言うことありますが、アイヌ語の場合そういうことがよくあります。
じゃあ名前覚えてなかったりしたらこうやって言ったらいいんですね。
まあそうですね。まあただ普通は名前知ってる、はい、間柄だと思いますね、
はいはい。
砕けた挨拶ですからね。はいはい、で、その次のカキヒーというのはですね、私の弟という意味です。弟よと、
はい、
こんにちはと言ってるんですが、で、これは日本語ではまずないと思います。年下の親しい人とかね、そういう人に対して、弟よって言うんですね。
はいはい、
例えば私とひろこさんは全然関係ないタイミングですが、はい、ひろこさんが私に対してですね、
はい、
まあ私が仮に、年下でしたら、弟よみたいな言い方ができるんですね。日本語ではこれないですよね。
はいはい、あ、そうですね。うん、そんな風に、兄弟みたいな、はい。わかりました。
そういうことがよくあります。女性が相手ならば、妹よとなる。例えば私が年上でひろこさんが年下で、まあまあ親しい子、うん、間柄のね、人だったら、くまたぱへーとかね、くまたぱへー妹よって言うんですね、
はい。
別にこれは他人でもそういう言い方ができるという。
はい。
アイヌ語ではそういうことがよくあります。
ブラザーとかそういう感じですか英語で。
まあ、ブラザーとシスターで、まあ、ただ年上年下でね、言い方がありますけどね。
はい。
そうですね。まあ、日本語でも、兄弟とかね。う
ん、まあ、はいはいはい、
そういうことはありますけど。
うん。
そんなにはないです
ね。ないですね。日本語ではあまりね。
ええ
ー。はい。
多分私とひろこさん同じ村の人で、まあ、よく会うような、近所のお姉さんだったら、サポヘーンみたいな感じでね、言ったりします。
はい。
はい。ということで、今日はですね、そういう久しぶりの挨拶を勉強しました。最後ですね、はい、私とひろこさんでそれぞれ、言ってみますか。
はい、
ひろこさん先に言ってください。その後私は弟になりますので、言い方変わります。
わかりました。カキヒヘー。
草ぽへー。
おほんのうぬからあんそもき。
そんの、言わんけのえあん。という感じで、お姉さん、今の場合はですね、弟よ、こんにちはと。お姉さん、こんにちはと。長い間会ってませんね。本当だね。元気なのというような会話になりました。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンは、久しぶりに再会した二人の簡単な会話を勉強しました。またお聞きください。
スイヌはうんこれやん。 はい、ウェペケレの紹介のコーナーです。本日は茅野茂のアイヌ神話修正第6巻ウェペケレ編3よりカネチョリアウシ金のわらじで神の国へ、西島照さん、1967年昭和42年2月録音によるものをお送りいたします。ではお聞きください。
あれかしいですね、かんねえ、とまうやいしからん、ね、ぽらんるね、ぽらのん、いな、いよまぱいきやかえらむしかれの、いぴかれす、いよまぷれしころ、おかないね、たね、へいかち、おるん、へいかちやね、ぱつのぽらなくそらの、あ、えこちゃらんきくしねな、あこそねねが、え、あにか、いこちゃらんきくねなしころ、あわんころ、へいね、あこちゃらんきくに言えばかすのは、くんねへねとかくね、いいこちゃらんけころ、おぬいたさ、あこちゃらんけ、ころ、おかないね、たななけへかちおかいぽ、あねあんけあなんどね、こさら、あころ、へかせねわに、たん、あこしょん、えねわ、たぱくのえはわにゃかなくね、たねあい、おとわしくしねるえねこそん、たん、かねちょりえうすわ、あといかいおしまやかなくね、あといにして、そねえからは、え、アルパは、そーっ、あといこしたえ、アルパやくね、ふれこたん、しゅうにんこたん、ふれこたん、うえんこったおかるねこそ、しゅうにんこたのって、アルパは、あいぬらまとすぴれは、いこれいこれしこれ、やわん、やくね、あいぬらまった、えおしぴれ、あいぬらまとしっぱりはいこりゃにこりゃんしこれえやわん、わえちゃらんけやくねえねねくねええらまんくねるえねな、あこそんたぱくねえやわんやかなくてねあいおとわしるえねな、えあっぱはいっぺねなしこはわんころ、かねとり、そうぽるはさんけいねいこれひくそあおきねなにあいかしいっねのあといかおすま、あこさ、あといの、にして、そね、あかりのらの、ほいぱんね、あっぱないね、こうたん、こう、あといくした、あっぱん、るにゃくそ、そんのか、ふれこたん、しゅうにんこたん、ぱなわん、ふれこたん、きんまんひね、ねえ、しゅうにんこたのた、あっぱんね、よったぽろ、ちせ、おったなに、へきこす、あんかさもきな、あほなひね、おらのあいぬらまたあいこうしぴれそもやくねあなくねしぱせかむいあうえんぱかしのくしねひんちょわしろきやにおらのあえしゃらんけるねこそそれこそしゅうにんこそんてうとむちゅうれぽろふらにおらのやゆなしかべなにえぽうそかにえねたしはわすくにあらむわあべなきしるにけねんあおまおまやっかいこいたかしべなこそえなはしゃかあしぬまあなくねあいぬへかちあいぬかぽえいきゃくんえいっくにたしあらむこらなんこそあいぬらまたおしぴれくにあらむこらあなんころかあべなきしるにけこたぬとえねふれこたねわんるえねわんそうねうさこせいっぺらもしまやしこりあいぬあんこらあなんやっかあしぬまあなくねあべなきひんさあ、かんだみ、あにゅうけすわなんどねこそ、あきいこたぬたやるぱは、ええわえぬやきねぴりかべねなしこ、あにこそらんなにすいねしゅうにんこたぬるわ、そいなんねねふれこたぬたやるぱにねおらぬ、あおすまんすいくえん、こたぬきたんしょうどたあおすまんねおらぬ、あいぬらまつそまをすっぱりやかなくね、しばせかむいおかやっか、あたなないのあねやっか、あ、ウェンパカシヌ、ウェンカムネアカルクニ、あ、エチャランキョラノアクソンノポカ、ネフレコソンテミクラナクネ、アエプノカサモキノハワニキカ、あと今かけで、今かけ、あ、コチャリカラ、あ、モラノチャランキャナイネネ、フレコソンテミクレネワニ、アヌヘカチヘタケオスピル、エオスピアクピルカルエネナ、あいぬふらにゃかあい、あい、へくしてくすん、えおさあぬらまたすっぱりくねなしこらがん、ぶえねにょら、おろわそよてるけんの。
では、解説を読ませていただきますが、 まず最初にウェペケレというのは昔話のことです。解説は茅野茂のアイヌ神話修正第10巻資料編より、金ちょりあうし金のわらじで神の国へです。私はおじいさんに大切に育てられ、ブコチャラン家、お互いに自分の思っていることを十分に話し合うことを教えられた少年。ある日、おじいさんを任すほどの話の仕方がうまくなった私に、おじいさんは海の上でも歩けるという金のわらじを渡し、これを履いて海の向こうの赤い村と青い村に行って、人間の魂を戻せ戻せと、チャラン家、談判してきなさい、という。言われたように、それぞれの村で、相手の村長を言いまかして帰ってくると、おじいさんはこんな話を始めた。実は私はマムシの神で、もうすぐ神の国に帰らなければならない。昔ここの村人は、宝相を撒き散らす神と、はしかを撒き散らす神によって、お前一人を残して全滅してしまった。私はお前を育て、チャラン家を仕込み、村人の魂を戻し、子孫を残すようにしたのだ。お前が成長して結婚したならば、私のために稲うと酒を送っておくれ。そして村人たちの魂が戻り、子供たちが生まれ、私も一人前に成長して、約束通りマムシ神にお礼をした。こうして私は年を取り、村を守ってくれた神のことを子供たちに教えながら、この世を去るのだよ、と一人の老人が語った。雄弁でチャラン家が上手なことも、昔はアイヌの男の条件だった。以上で解説を終わります。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。カンピソシ、良い本の紹介のコーナーです。今日の担当は仙石優子です。今日ご紹介する本は、鈴木隆一作、小さな熊のカムイの話です。ワンワンワン、ザクザクザク ザク。ある時、僕は目を覚ました。アイヌが私たちを迎えに来たんだよ。お母さんはそう言うと、アイヌたちに肉や毛皮のお土産を渡した。母さんはすぐにカムイの国へ帰るけれど、坊やはまだちっちゃすぎて帰れないの。大きくなるまでアイヌの国で遊んでおいで。お母さんは僕に言い聞かせると、アイヌからもらったお土産を持ってカムイの国へ帰ってしまった。と始まる、お話です。主人公は子熊のお話です。このお話は子熊の視点から巣穴で母熊と暮らしていたとき、アイヌに連れられてコタンに行ってたとき、そしてコタンでの暮らしの様子が語られていきます。コタンでは子供たちと楽しく遊んだり、フチ、おばあさんの昔語りを聞いたことなどが、描写されています。そしてある日、お別れ会が開かれることになりました。絵かし、おじいさんがお祈りをしてくれたり、みんなが遊んでくれたり、そしてたくさんのごちそうが並べられ、歌や踊りを行われて楽しく過ごしたこと。そして、絵かし、おじいさんがとっても面白い湯からを語ってくれたけど、途中でやめてしまい、放たれた矢を追いかけていくと、カムイの国に戻って、そしてごちそうを食べたり、アイヌのことを語ったりして、楽しく過ごしている。そんな様子が語られて、最後には、またアイヌの国に遊びに行こうと思うんだ、と結ばれています。アイヌ文化に詳しい方はお気づきかと思いますが、実はこれは、穴熊狩りの様子から、イオマンテの様子が書かれているんですが、それが、熊の目線で書かれているところがとっても面白いなと思います。狩猟、交易民族であるアイヌは、熊などのいわゆる獲物は、毛皮や肉などの贈り物を持って人間の国に遊びに来ると考えられていました。その考えを子供たちと一緒に勉強しながら理解していくのはとっても難しいんですけれども、この本を読むととってもわかりやすく、アイヌとカムイがつながりを持ってお互いを必要として暮らしているというアイヌの自然観が小さい子供たちにも感じられるいい本だなと思って読んでいます。アイヌ文化を学習する時間はなかなか学校の中でも取れないんですけれども、空いた時間でこういう絵本を読むことで、自然にアイヌの自然観などを学ぶ機会が作れて、この本はとってもありがたいなと思っています。さて、今日ご紹介した本は、鈴木隆一作、小さな熊のカムイのお話。実はこの本は、販売されていません。アイヌの伝統文化を題材にした絵本というコンクールで 最優秀賞を取って、2003年度のコンクールで優秀賞を取って、公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の方で出版をされ、各小中学校や公立の図書館などに配布されている本です。ですので、北海道内の小中学校の方は、そちらで探してみていただきたいと思いますし、図書館などで探してみていただきたいと思います。また、道外の方は、アイヌ文化振興研究推進機構にお問い合わせいただければ、もし在庫が余っていれば分けていただけるかと思います。ぜひ、皆さん、お手に取って見てみてください。以上で終わります。
第171回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。久々に登場いただきました大野さんに聞いてみたいと思います。
はい、先ほどちょっと記録を見てみたら、どうやら去年の8月が最後だったみたいで、11ヶ月ぶりの登場となりまして、もう忘れられているかもしれませんが、はい、相変わらずのアットホームな雰囲気で楽しく、参加させていただきました。ありがとうございます。ちょっと私も毎回毎回来れなくて、ちょっと時々だったり、飛び飛びだったりしますが、また、来ますのでよろしくお願いします。
はい。まあ、大野さんもですね、いろいろと忙しくて、なんて言うんでしょうか、このピカウシに出る機会ないんですけども、時間ができましたら、ぜひまず参加してくださいね。
はい。
はい。それではですね、FM ピカウシからのお知らせを、千石さんからお願いします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FME 庭で 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。FMYY、FM ウィング、FME 庭は、インターネットラジオでも放送しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第171回目の放送もお別れとなります。今回ですね、いろいろお送りした中で、新しいものはウェペケレの紹介ということがございました。昔話というものですけれども、皆さんに聞いていただけたかなというふうに思います。
今日は前半
なんだと。はい、ウェペケレはですね、来月は後半を聞いていただきます。次回は8月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やらいけれ。